Sakura FM。四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は新緑の西宮、それも少し山の方に向かってやってまいりました。私が今おりますのは万智谷の水源地ありますね、ニテコ池。このニテコ池の西北、西側といいますか、夏木町という町がありますが、この夏木町の一番北端が、私の立っている場所でして、夏木神社というところへやってまいりました。ご一緒いただいたのは郷土資料館の課長補佐で合田重信さんです。合田さん、こんにちは。
こんにちは。
今日は現地へ やってまいりまして、はい、この前のお話で、西宮に名所があるよということを聞きました。はいはい、今そんなとこどこにそんなのあるのというお話しましたが、一つはお前浜っておっしゃいましたね。志賀川の河口ですか、はい、のあたり一帯、まあ、西宮浜という言われている海岸のあたり、
海岸ですね、
それがまあお前浜と呼ばれ、
はい、
そこはまあ一つは名所やと、まあ、これ松の木がいっぱい並んでるようなとこですし、白い砂の浜があってということで、はい、まあ、名所と言われたんでしょうけど、あのそれともう一つは、西宮神社のお庭の池、
そうですね、園地ですね、
園地っていうんですかね、はい、そこは実は西宮の浜の、まあ、西宮の港ですよね、そこからこう入り込んできた湾の一番奥の端になんねやと、はいはい、いうことで僕びっくりしましてね、はい、ここまで海来てたのっていう、あるいはもっと奥の方まで広田神社の前まで海やったという話もよく聞きますから、それと江別さんの池とどうつながるのかなと思っていましたが、まあ湾のことですから円形を描いて、はい、あのあちこちこう曲がりながら西宮神社に入っていってたと、で一番その奥が 池になっているというお話を聞きました、はいはい、まあ共に名称やということでお伺いします、はい、今日はあの名称の3つ目、
そうですね、
西宮のこの夏木町にやってきたわけです、はい、夏木神社というんですけど、ここもやっぱり名称、
そうですね、これ重なって内容になるんですが、はい、文化庁がまあ選んだですね、はい、名称地というのが正しい言い方なんですね。
名称地、
名称ですと、まあ、あの法律で決まった、まあ、指定文化財になっちゃうんですが、
はは、
まあ、そこまではいかないけれども、はい、全国で数千箇所選んだ名称地、まあ、ゆくゆくあの名称という指定になってもおかしくないところというところですが、名称地の一つとして、まあ、西宮市内に7箇所ありまして、はい、それのまあ今日はご紹介第3番目ということで、
そういうことにな
ります。夏木山ですね、はい、ここはあの今立っておりますのは夏木神社なんですが、まあ、あの夏木山といいましても今その山自体はですね、はい、地名としてありませんので、
そうですよね、そうなんです、町名には残ってます、
町名にはあるんですけども、はいはい、ですので、まあ、それをまあ忍ぶことができる場所ということでですね、はい、この夏木神社ということになるんじゃないかなと思います。
まあ、ここへ今日行きましょうと誘っていただいたのは、その名勝夏木山という、まあ、ことで来たわけですけど、まあ、場所としたらまあ夏木神社で、まあ、夏木神社はじゃあ名勝かというとそうではないよと。
そうですね、夏木神社そのものが名勝地というわけではないんですけども、実は先ほどあの名勝夏木山という、まあ、夏木山というですね、おっしゃり方をしたんですが、実はこのですね夏木神社の中に、はい、 名勝夏木山と書いたものがあるんですね、実は。
あ、何がありますか。は
い、あのね、石碑がですね、これ本殿の向かいにですね、
本殿がまず、北から南へ向いて、結構大きなお社。
そうですね、あの しっかりしたあの立派なお社ですね。
ってますね、はい、そしてそれの真正面 に、あの庭みたいになっていて、
かなり大きな、あの高さ1メートル50、ね、1メートル60ぐらいですかね。
そうですね、人の背の高さぐらいは。
そうですね、立派な立派な石碑があるんですけども、はい、あちらにですね、名勝夏木山と
書いてあります。
ありますね、
堂々としてますね。
はい、
はあ、名勝夏木山という石碑が立っております。
はい、でこれはですね、はい、あの石碑自体はあの昭和3年、だったと思うんですけども、
はいはいはい、
この時に建てられたものですので、
そうですか、
そんなにあのこう大変古いというわけではないんですが、
はい、
まあ、その時点でもですね、うん、こちらがその、まあ、夏木山がですね、名勝としてまあ理解されてたという証拠の一つですので、
なるほど、
あのそんなに古くはないんですけども、まあ、重要だというところですね。でそれがまああのこの夏木神社の境内に建てられておりますので、
はい、
今日ですね、はい、あの前田さんを、まあ、あのご案内させてい
ただいて、一応まあここへ行きましょう
ということです。
はい、でまあ、今見れるもの、夏木という名がついていて見れるものというのはこの夏木神社になるわけですから、は
い、そういうことですね。
この夏木神社そのものですけど、このそのものは名勝じゃないんですが、はい、ちょっとまああのお社のこともお伺いしておきたいと思います。
そうですね、
これはあの随分古い神社ですか。
もう記録としてはないんですけれども、こちらが
あ
の広田神社さんの拙者ですので、
ははは、
その広田神社さんがですね、
はい、
あのまあ、縁起といいますか、言い伝えとして記されてくるところによりますとですね、
はい、
まあ、9世紀に作られたというふうに言われている。
お、9世紀、
まあ、9世紀ですと結構古いですね。もうあの奈良時代、平安時代の初めぐらいになりますので、それぐらいになるんですけれども、まあ、それはあの真偽のほどはちょっとよくわからないんですが、そうかもしれないし違うかもしれないんですけど、
広田神社さんではそう言っておられ
る。そうですね、
はいはいはい、
でそういうことを伝わっていると、そういうことが伝わっているということなんですが、まあ、それは別にしましてもですね、
はい、
まあ、いつの頃からかこの夏木山という、
はい、
まあ、かなり大きな部分だと思うんですが、夏木山のどちらかにですね、
はい、
この夏木神社が祀られていたというのは確実なようですね。
なるほどね、
はい、で今こういう形であの御手小池の、
はい、
北西角ぐらいになりますけれども、
はい、
まあ、あのちょっと言い方寂しいですがポツンとあるんですが、
ポツンとあります。
元々の場所はですね、ここではなかったようなんです。
なるほど、
はい、
建て替えられてというか、
う、ね、
移築されたという、はいはいはい、
それが、明治41年というふうに、
これはもうはっきりしてるわけですね。
そうですね、あの言われてますんですけども、この辺りがですね、
はい、
おそらくその住宅開発 ですね、かなり広い範囲がその宅地になっていく時期なんですけども、
なるほど、
その時におそらく、まあ、区画整理みたいなことをされまして、神社自身が、まあ、移されたのではないかなというふうに思われますですね。
この辺今歩きましたらね、もう小さな家はまずない、でっかい
大邸宅ですね。大邸宅分かれ
てるね。歩いてブリッと回ったら10分ぐらいかかるんちゃうかというふうな大邸宅ばっかり、
はい、
まあ、そういうものが作られる時にこちらへ移ったという、
はい、ではないかなと思いますね。
多分そうでしょうね、それでまあここに今夏木神社があって、
はい、
今日はあのここの神社に上がってくる時に池の方から上がったんですが、
はい、
あの立派な灯籠が
あります、ね、
あの鳥居のような形で、
はい、
しずらえられて
並んでますよね。
これ読むと昭和8年と書いてありました、はい、もう大方80年前にこんな灯籠が作られてた、で境内にもいっぱい灯籠ありますが、ほとんど昭和8年一斉に作られたと書かれているんで、まあ、これは、まあ、あの宇治子さんといいますか、地域の方といいますか、皆、はい、寄進されたもんだろうと思いますけれど、もう80年も前からそれじゃこういう信仰は、盛んに行われていたという、
そうですね、
ことが伺えますね。
伺えますね。あの昭和というと新しいように思うんですが、もう80年ぐらい経っちゃうんですね。
そういうことです。
びっくりしますね、本当に。
本当そうですね、
はい、
100年近い年月がもう過ぎていっているということで、まあ、現在ここで鎮座していらっしゃるわけですね。さてその、この名勝、夏木山ですが、
はい、
あのこの前のお話でもこの名勝と言われるのは、まあ、景色ええとこもあるやろと、まあ、多いやろと、
はい、
だけどそこになんか文学的な作品とか、
はい、
あるいは絵画とか、なんかそういうものでずっと後々伝わっていってるものがあるはずやということをおっしゃってましたが、はい、ここではどんなあれが、
こちらもやはりそういうのがあるので名所地にまあ選ばれたということなんです。
やっぱりそうなんでしょうね、
まあ、一番分かりやすいのがですね、
はい、
歌、まあ、和歌ですね、和歌を歌われるときにですね、はい、あの歌枕になってる言葉、
はい、
あ、まあ、これ地名が多いんですけれども、はい、そういうところは、まあ、名称詞といって差し支えないんですね。でこちらもやっぱりその、和歌の中でですね、はい、歌い込まれている地名としてやっぱり夏木山というのがありまして、
どんなんですか。
ちょっと私もあの覚えきってないのでか、カーリングさせていただきますと、
ご紹介を、
歌われあの歌人はですね、はい、高市の村地黒人という、
黒人さん、
高市の村地、はい、まあ、高市はあの高い低いの高いですね、はい、それから一番の位置、はい、で村地はあの連という意味ですね、
連ですね、
連合の連ですね、はいはい、それから黒人は、まあ、あの黒い白いの黒に、それからあの人間の人で人と、
はい、
高市の村地黒人という方なんですが、
この人はまあ歌人なわけですね、
はい、そうですね。でこの人がですね読んだ歌がありまして、これはもう西宮市民なら知ってられる方が非常に多いんじゃないかと思うんですが、我が母校に、
はい、
稲のは見せず夏木山角の松原いつか締めさむという、まあ、この中にですね地名がたくさんこう出てくるわけですね。
稲のが出てきました
。稲のができます。
夏木山が
出て、夏木山、
それから松原が出て
きます。松原できましたね。
確かに確かに、
はいはい。でまあ、歌の概要はですね、
はい、
自分のその恋しい人にですね、はい、稲のは見せたと、見せつですからもう見せましたということですね。稲野は見せてやったんだけども、
はい、
夏木山と角の松原はいつか見せてあげたいなというような歌なんですね。
なるほどなるほど。
でこれはいずれもですね、はい、おそらく、まあ、海から陸を見て、稲野が見えてる、
はい、
それから夏木山が見えてる、
はい、
で角の松原という松原が見えてるというのを読み込んで、
はい、
その、まあ、3つをですね、そのこの辺りの景色が非常に、まあ、あのいいんだということの代表でこの3つ選んで、そのうちの稲野はもう見せたと、
あと2つも見せてあげたよ、
あと1あの2つも見せてあげたいなという、うん、そういう、まあ、あの歌ですね。で結局あの、まあ、自分 の, あの愛する人ですので、そういう愛する人をですね、うん、外に連れ出して、
うん、
一緒に船に乗ってですね、漕ぎ出したいもんだなというのがこう隠されているということですね。
いや、まあ、稲野は見せたということですから、稲野もやっぱり綺麗なところだった
そういうことですね。海から見てですね、少しあの、まあ今流に言うと痛み断球になってますので、ああいう断球の崖のところにですね、はい、おそらくその木がいっぱい茂ってて、
ね、
その木があのベルト状に見えてたと思うんですけども、
ね、
そういうこう綺麗な状況の稲野は見せたと。
稲野っていうのは痛みとおっしゃる、痛みのあたりのこと、
そうですね、
あそこもまあ綺麗な場所があったと、そこは行ったねと、
はい、
であとはその夏木山と松原、角の松原、角の松原ってどこのこと、
ね、これはあのこれもピンポイントで押さえるのはかなり難しいんですが、
はい、
あの西宮の南の方ですね、今のあのどう言いますかね、昔阪神 の, あの、
はいはい、
東口があったところ、津戸のあたりですね、 あのあたりではないかなと、
なるほど、
いうふうに言われますね。
そういえば今もあの松原天神さんあたりは松林たくさんあります
し、はい、
す
ね、あのあたりということになりますね、
まあ、海の近いところだったんでしょうね、
は
い、
それは松原ですので、はい、そんなにあの狭い範囲ではなくてですね、広い範囲 で津野の松原という言い方をしてますので、うん、おそらくその何か海に向かってですね、突出したような角状に出っ張ったようなことやないかなという感じですね。ですので、海から見てですね、そういうこう、まあ、松原がこう出っ張ってるところとか、稲野とかですね、あるいは夏木山、まあ、これ夏木山もおそらくですね、海に向かってこうずっと山が迫ってきて、でそれがその、まあ、船の方からですね、
はい、
見ることができるというのがやっぱり美しかったんではないかなと思いますね、
これは今の郷田さんのお話だと、海の方から、夏木山、はい、あるいは松原を眺めたということですけど、
はい、
この逆にこう夏木山、まあ、僕らがいる夏木山から海の方を見たら松原が見えたというふうなことはないですか。
いや、それはあるかもしれません。
そうかもしれ
ない。あるかもしれませんが、どういうんですかね、やっぱり都からですね、
はい、
こちらの方に来るというのはですね、なかなかやっぱりずっと陸路というのは難しいんですね。
あ、そ
りゃそうですね。この辺りは船で通るというのが多かったようでありまして、そればかりでもないんですけども、
う
んうん、淀川を船で下ってきてですね、で最初に陸に上がるのが、
うん、
尼崎の大物あたりか、もしくは兵庫ですね、でこの辺りでは上がらないんですよ。
あ、そうなん
です、はい、どちらかで上がるというのがあの通例ですので、まあなかなか大物で上がると、ね、もう陸になっちゃうんですけども、まあ、どちらかなということになるんですが、
はは、
まあ、稲野、夏木山、 角の松原というふうに3セット揃ってますので、
なるほど、
まあ、それを考えると多分その京都からですね、
船で来たな、
船で来て兵庫へ上がったかなという感じはしますよね。
その途中の歌ですな、
はいはい、
兵庫へ向かう途中に、
はい、
ちょうどこの辺りの浜から見て、夏木山がきれかった、あるいは松原がきれかったという、そういうことを歌に読まれた
ではないかなと思うんですね。
その時に稲野まで思い出された
という、それをまあ、いい人に見せてあげたいということではないかなと思うんですけども、
よう分かりますな。
いやもう嘘発表言ってるかもしれないですけどね、いやいやいや想像交えて申し上げてるんですけども、おそらくそういうことではないかなと思いますね。
それはひょっとしてこの何かの都合で夏木山の方に足を運ばれて、ここから見た景色が良かったということであったとしても、それはそれでいいわけで、
はいはい、そういうことですね。
いずれにしても西宮のこの稲野とか、
はい、
あるいは夏木山とか、あるいは松原、角の松原というのがとても美しい場所だと、
はい、
いうことを歌に残されたわけですから。
そういうことですね。でその、はい、さらにまあ加えるとですね、はいはい、そのこの3つの地名が、京都 の、まあ、奥公家さんの間ではですね、はい、おそらく有名な空港名物で有名な土地だったということではないかと思うんですよ。これ誰も知らないのをですね、土地の名前書きましても何ですかということになりますので、
通じないですよね。
ではなくて、やはり あの夏木山か、はい、あの角の松原かというふうにこう奥越さん万人が認める、そういう価値があったということではないかなと思うんですね。
ちょっとうがった見方かもしれませんが、はい、広田神社では歌会合わせがあったと聞いています、はい、
そうですね。
そうすると、読んどころない人たち、あるいは公家さんあたりが歌会に広田神社に来られた、ということで、その頃からも夏木は有名な場所、考えてもいいわけですよね。いやも
うそうだと思います。
ですよね。
京都の公家さんたちにとってはですね、はい、あるいはその武士 その上級の武士にとってはですね、遊びでこの辺りに来るというのが一つのやっぱりステータス
かもしれません
だと思います
ね。
京都ばかりにこもっていなくてですね、そういうところに遠征していって、例えば歌を読むとか、その遊びをするとかいうのも一つのステータスですので、やはりそこにはこの地名というのが大事になってくるんじゃないかと思います。
当時の人が、金立ちが来られて、広田神社へお参りしたで、その時ついでに夏木山行ってきたんや、はい、ってなかとか、
そうですね、
宮中で話し合われたかもしれません
ね。かもしれません。でそれ行ったことない人はですね、わあ悔しいなとういうふうに思うかもしれないですよね。
本当そうですね、はい、で
それがやっぱりこの歌の中に現れてるような気がしますね。
だからこそ名称、は
い、そういうことですね、
と残っていくということになるわけですね、
はいはい。
この辺りは丘陵地帯
って言います
。前に大社小学校のところに、はい、越水城というお城があったよということを合田さんから聞いたことがありましたが、はい、お城があるところではちょっとまあ西宮のこの辺ではあそこはまあ高台ですから、
はい、
ちょっとした丘陵地帯やと思うんですけど、そういう目で見れば、はい、この夏木山もちょっと小高い丘ですよね、
はい、
この南には南郷町というところがあります、
はい、ありますね、
これまた丘ですよね。
そうですね。
この辺全体がちょっと高いところで、どこから見ても景色良かったんちゃうかな、
そうですね、
いう思いしますけど、どう思われますか。
は
い、
私 もう本当にこう想像の範囲でしか過ぎないんですけども、はい、ここにいう夏木山はですね、はい、実はこの辺りからその先ほどおっしゃった南郷町、
南郷町
あるいは城山、あるいは現在西田公園のある場所とかですね、
はいはいはい、
あの辺り一帯 その山といいますかね、北の方からずっと細い尾根が3本ぐらい伸びてくるんですけれども、その細い尾根が3本ぐらい伸びてきてる全体を夏木山と言ってるんじゃないかなと。
なるほど。
そうでないと海から見えませんので。
あ、そうですよね。
今 その夏木神社がある私たちがいるここから、うん、ここはですね、はい、多分海から見えないと思うんですよ。
もう絶対見えない
ですね。見えないですよね。
もう早い話がこの今ご紹介した名勝夏木山の石碑の裏が、
はい、
もう大きな家の壁、ね、
で少し地面が向こうの方高いですから、
ま
あ、とてもここは見えないと思いますね。ですので、まあ、明治41年にこの神社が移ったという、
はい、
お話もさせていただきましたが、
ええ、
それも含めて、
ええ、
あるいはその海からですね、名勝地非常に美しい場所として見えるというふうに考えると、
はい、
これはやはりこうかなり広い範囲が夏木山というふうに言われたんじゃないかと思いますね。
今でこそこの辺あたりが夏木町、北夏木町とか町名になってますが、はい、夏木山そのものは 呼ばれていた時はもっと広い範囲
広い範囲だと思います
指して呼ばれてたんでしょうね、
でそれが証拠にですね、はい、これと対になっているのが稲野ですから
稲野、はい、
稲野はこれは狭くはないと思うんですよ
なるほど、
はい、それに匹敵するその名称あるいはその名前としてですね夏木山あるいは次の角松原というふうに挙げられてますんで、
はい、
どれもこれもやはりかなり広い範囲
これスケール大きい広いあの歌ですね
ですよねそう思ってみると本当にこう広々とした歌ですので
本当ですね、
それはあの現代の地名だけを頭に置いてですね、はい、考えるとこれはもう歌を矮小化してしまうということになりますからまあ、言い方によってはその名称の価値を下げるということになりますのでもう少しやっぱり大きな目で見る方がいいかなと思いますね
今のお話ずっとつなげて今僕も想像しながらお話しさせていただいてるんですが西田公園、万葉の公園になりましたでしょ
はい、
あそこにはいろんな歌に関係、和歌に関することがしてあるというんですが、あそこ南側はちょっと急にパンと低くなってます、はい、
崖になってますね
でその下が阪急電車でしょ、
はいはい、
ひょっとしたらあの辺まで海やったんちゃう
かもしれませんねあの近くまではやはり来てるんじゃないか
と、ね、そんな感じですね、そう思うと比較的海っていうのがこうあの辺まで来ていてそこから見たら夏木山南郷山そして城山あたりが全部見えて、はい、で、景色がええとこやという、今みたいに家がいっぱいあるんじゃなくて、いっぱい松が生えてたり、
はい、
いろんな木が茂ってたりして綺麗なとこやったんですね、はいはい、まあそう思ってみると今はえらい変わったな
うそうですねスケールがちょっと広がってくるかなと思いますね
そうですね、
はい
教えていただいたお話でずっとこう視野が広げてきました今も実際にバスで走ってたりですね家並み家並みをこう見ていると本当にこう狭い感じがしますけれど、はいもともとはここは広々したところだった
ですね
いうことが思い起こされるような
そうですね、
うん
はい、でそれをですね、まあ、ちょっと体感できる場所が実はありまして、
はい
ここは本当にこうちょっと狭い感じなんですけども、はいこの夏木神社のですね、
はい
西の方に立石線という道が
縦石線
はじめね、
南北に長い
道そうですそうです、
はい
船坂行く道ですけども、これをですね車でずっと下ってきますと、
はい、
これまっすぐ下ってるわけじゃなくてですね、まあ、左右にぶれるわけじゃなくて、
はい、
上下にぶれるんですねでずっと下ってきてると、何段か段を降りてるように感じることができるんですよこれ今度前田さん、はい、ハンドル握られる時にですね、はい、ぜひその遠くをちょっと見ていただいて、この縦線を見ていただくといいと思うんですけども、3段ぐらいですね、こう段丘を下るみたいな感じを体感できるところあるんですよ、でそれがおそらく当時 の, 地形そのまま残ってるんじゃない
かと思うん
ですその段のいずれかが、ある時期の海岸線だというふうに思っていただくとこの時期はこれが海岸線だなこの時期はこれが海岸線だなと体感できますので非常に視界が広がってですねこう気持ちいい運転ができるんじゃないかと思います
神原小学校のところありますね阪急電車が通って、はい、あそこから縦一線ずっと南へ下がれます
まっすぐ下がりますよね
その時に確かにこうまっすぐ行っては少し下がり
そうですね
また少しまっすぐ行っては少し下がりというのはありますよね、
はい
あれがそれぞれの時代の海岸線やった
そうです、ね、
と思うこと
が、
そう思ってみると、海はここまで来てたんやあこの次はここまで減ったんやな、というのが分かるわけ、
ね、分かりたいくらいないかと思いますねでこの、名所那須山の時代はですね、おそらく国道2号線のあたり、
はい
ちょっと下がってるんです実は、あれ平らではなくてですね
す
少し段についてますんでは
はは
あこの辺を見かなというふうに思っていただくとこの歌も理解しやすいかなと思います
本当ですねいやいや今日はそういうことでこう海がいろいろ高さが変わっていったということも、初めてこう聞かせていただきましてあそういう見方もできんねやなということを思わせていただきました、今日は郷田さんと一緒に夏木神社やってまいりました今境内からお話しさせていただいてますが夏木神社そのものについて、まあ、せっかく来たんですから、はい、もうちょっと、教えていただけたらと思いますが、はい、一つは、本殿
ございます、ね、
立派な本殿、
はい、
その右側にお社が一つあります、あれは
鳥がもう赤いのであ
、
もうお稲荷さんかなと思いますね
ですね、
はい、
でその間にね、はいちょっと妙な石造りの、
はい、
あの どういうんですかね、
祠と言いますかね、
祠が立っていますね、はい、あれは何でしょうね。
これはあの知る人ぞ知る有名な祠でありまして、
あ、そうですか。
あの西の、あの以前にも話したと思うんですが、はい、西宮あたりの漁民がですね、はい、江戸時代に船を漕ぎ出して、はい、関東地方、まあ、房総の沖ぐらいまでイワシを取りに行ったという話、
なかなか優秀な 漁民だったという、
はい、その、まあ千葉のあたりまで行った漁民の子孫がですね、
はい、
こちらの方に、まあ、あのお参りに来られまして、でその時に奉納されたのがあの祠と。
わざわざここに。
そうなんです。
ああ、そうなんですか。まあ、港の住吉神社ではなく、
そうですね、わざわざこちらにということですね。やはりあの広田神社というのが大きいんじゃないかというふうに思うんですけれども。
なるほどね。
今ちょっと見にくいんですが、はい、あの祠の横にですね、そういういきさつを記したあの彫った文字がありますので。
そうですか。はい、それはちょっと直には見ることができない。ちょっと
見ることは難しいですね。あのもしお知りになれてくれば、また郷土資料館来ていただきましたら、
そうですね、
あの詳しくはお伝えすることができます。郷土
資料館には資料があるので、はい、あの見せていただけるということも分かりました。今お話に出た、漁民という話ですが、西宮の浜で漁業をしていらっしゃった方が、遠く千葉県まで出て行って、はい、それでその優秀な技術を向こうに伝えたと。で大変向こうではありがたがられて、
ね、
西宮の漁師さんのおかげで千葉は良くなったというふうに言われている。
で西宮から行った方々がもう、そこに定着しまして、
なるほど、
西宮さんとか雑魚さんとかという方がたくさんいらっしゃるんですよ。でそこにやっぱり西宮神社もありということですね。
ね、
非常につながりがやっぱりあります。
そんなことまであるんですね。はい、お話の今日のお話の中では、西宮の港っていうのは、まあ、素通りされるというか、大阪から出てきた船は、西宮をこう眺めながら兵庫へ入ったということでしたけれど、はい、その西宮の港には漁師さんがいて、優れた技術を持っていたということですので、まあ、そのあたりのこともこれからいっぺん調べてみて、面白いことやなというふうに今日は思いましたけど、わざわざここまで連れてきていただき、ありがとうございました。今日は名勝の3つ目、お前浜、それから西宮神社の池、3番目がこの夏木神社、夏木神社のある、夏木山ということで教えていただきました。ちょっと昔のことを尋ねてみたいと思う方、ちょうど散歩にいい道やと思いますので、ぜひお越しいただいたら。まあ、阪神電車 の西宮駅からあのバスが出てますの
で、 す、ね、
この辺りまでバスで来られたら、池の周りをぐいっと回られてもいいし、言われている夏木山、この辺じゃなかったかというところをずっと歩いてみられても面白い、
そうですね、阪急の苦楽園口からもそう遠くはないですね。
そうですね、阪急苦楽園口からも歩いてこれますね。はい、まあ、そんなことを皆さんにお知らせしまして、この次はまた名勝で一つ、
はい、
どっかいいところをご案内いただき、
そうですね、もうこの歌つながりで、
はい、歌つながりで、
行きたいなというふうに思っております。
はいはい、よろしくお願いします。はい、今日は、夏木山、名勝と呼ばれる夏木山にやってまいりました。郷土資料館の郷田さんから、お話をお聞きしました。ご案内は前田豊でした。この番組は西宮市の提供でお送りしました。